こんにちは、猫の部屋パーソナリティの飼い猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。皆様お気づきですね、今月も最終週となりました。月一白熊先生ということで、加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんにおいでいただいています。こんばんは。
こんばんは、白熊加藤です。
早いですよね、1ヶ月が。
早いですね。
今年ももう終わるっていうところが見えてきて、
もう年末あと3日ですね。
ねえ、年末に突入ですよね。そして、先月のね、あの月一白熊先生の時に、はい、その検査を受けて、はいはいはいはい、その結果をどう見るかっていうお話をしたんですが、はいはい、やっぱりもう一回 ね確認したい点がありまして、はい、やっぱりわからない。
そうですよね、まずちょっとおさらいしますけれども、はい、普通きちんあの健康診断を受けて採血の結果バーッと見ますよね、はい、でその中に入ってる基本的なものっていうのが、まず肝機能、あとは腎機能、そして糖と脂質、あとは貧血、大体この5項目っていうのがどの検診でもセットになってます、それぞれの見方っていう話になるんですけど、まず肝機能で、肝機能として取られてるもので、GOT っていう数字と、GPT っていう数字と、ガンマ GTP っていう数字、この3つが大抵セットになってます、でその3つの数字の意味ですけど、あの GOT と GPT 最初の2つの数字は正常値がだいたい40ぐらいなんですね、でそれはそもそもその細胞の中に入っている酵素を測ってるんですよ、で皮膚から赤が出るように、あの体の細胞というのは一定の割合で取り替わってます、でその取り替わるスピードが何かの負担がかかることで早まる、それを測ってるんですね。でその40以下っていうのは正常の取り替わりのスピードですよって話で、そして40を超えてると何かの原因でその細胞の壊れるスピードが早まってますよって話、要するに肝臓に負担がかかってませんかって話になるわけです、でそれが高ければ高いほどどんどん肝臓が壊れてるよっていうことで、もう100を超えるような人は迷わず病院に行きましょう。
でも微妙な数値ってありますよね、やや高いとか、そういうところってもういっかなみたいな感じで見過ごしてしまうこともある、
その40を超えて100までの間っていうのはお医者さんの間でもまあ微妙なラインなんですけど、要するにその負担をかけてる原因が分かっているのであれば、それを減らしてくださいねって話になりますし、あとはその40を超えた状態が長続きすると最終的に肝臓がしぼんじゃうんですよ、要するに40までの数字であれば肝臓の細胞が正常に取り替わってくれます話なんですけど、それを超えた数字になっているとその細胞の補充が間に合わなくなっている状態なわけで、それが2年も10年も続くとだんだん肝臓がしぼんじゃって、いずれは肝硬変に近づきますよって話になるんですよ。
そしてキャーという状態になるわけですね。
そうです、気づいた時にはキャーになっちゃうので、やっぱその1回ちょっと高い数字が出たからって言ってそれがすぐ怖いわけではないんだけど、何年も同じように高い数字が続いているような時、あとは年を追うとにその数字がじわじわ上がっているような時は、やっぱり素直にお医者さんに相談した方がいいんです。
そこはもう前提となるのは、毎年ちゃんと受けなさいよって話ですよね。
もちろんです、一発受けたから即アウトっていうのはよっぽどおかしいな状態だ時だけで、要するにその経年的にどう変化していくかっていうことを見るのが健康診断の一番の意味なんですね、ですから一定の年齢になったら必ずできれば毎年、どうしても忙しくても年齢は受けましょう、
一定の年齢などのあたりなんですか、具体的に。
30歳したら
早いんですね。
要するに前にも言いましたけど、25のあたりが体を作るピークなんですよ、そしてそこから時期に入りますけど、早い人はもう30から衰え始めます、40になれば確実にもう衰退期に入ります。
もう衰退期で、はい、
なので、その要するに衰退の度合いをどこまで抑えてあげるかが自分のより良い老後を支えるわけですよね。
健康はっての老後ですもんね。
そうです、 もう衰退してしまったものを元の状態に戻すことはほぼ不可能です、
はい
ね、なので衰退させないように維持することが肝心だよって話になるわけですね。
そこかなり勘違いがあると思うんですよね、
はいはい、
衰退のスピードをできるだけ遅らせ
る、はい、
っていうふうに思わずに、はい、まあとりあえず頑張っちゃった後にちょっと休んで、
はい、
疲労が取れたのと同じように大丈夫じゃないかと思ってしまうわけですよ、
はいはいはいはい、
ところが体の中はそうはなってないってことですよね。
そうではないってことなんですね、うん、はい、でさっきの話の続きですけど、もう一つあったガンマ GTP ってやつ、はい、それはよくお酒の数字、お酒の数字って言いますけれども、はい、正常値は60未満なんですね、
うんうん、
でそれっていうのは肝臓の解毒の働きに負担がかかった時に上がる数字なんです。で解毒っていうのは体の中にあって好ましくないものを安全な形に作り変えて腎臓にお願いしておしっこにして出すと、
はい、
そういう協力をしてるんですけれども、うんうん、その作り変える酵素の働きの一つなんですね、ガンマ GTP ってやつが。それで実は風邪の時に飲む薬であったり血圧の薬であったり体にいろんな作用を持つものっていうのは結局体にとっては毒なんですよ。
あ、薬といっても
そうです。
そうですよね。
その体になんか余計な作用をするものは体にとっては単純に毒なんです、
うんうん、負担をかけてるってことですね。
それを上手に傾きかけたお家につっかえ棒をするように、うん、過ぎた働きをちょっと抑えたりとか足りない働きをちょっと引き上げたり、ね、
うん、
そういうふうに量を守って目的を持って使うから薬になっているのであって、はい、それが大量に入ればやっぱり体にとっては不都合が起きるわけですよ、
うん、はい、
人間がよく摂食する薬の中で一番多いのがアルコールなもんだからお酒の数字だよっていうわけです
あ、だんだん耳が痛くなってきた、ね、はい、
そしてあとは実はその薬であったりだけではなくて栄養をこなすのもやっぱり限度を超えるとその解毒の働きに負担かけるわけです、
はい、
ですから過剰栄養の状態、いわゆる脂肪肝になっている人もガンマ GTP が上がります。
食べ過ぎてるってことですね。
そうです、そうです、
うん、ね、
ですからそういう薬での負担であったり栄養での負担であったり、
うん、
そういう解毒や代謝に負担がかかっている人がそのガンマ GTP っていうのが上がるんですよ。
ってことは年齢が上がるとともに代謝は落ちていきますよね、
はいはい、
ってことは確実に年齢が上がると危険が高まるってことですよね、は
い、そうです、そうです。処理能力が下がってるのに同じ処理をいつまでも続けさせようとすると、うん、パンクしますよね、
はい、
うん、事務局の局員が一人ずつ減ってるのにいつまでも毎年同じ作業量が来たらば、ある、ね、人数になった時にもうこんなのできるかいってちゃぶ台ひっくり返りますよね、
うん、なんか過労死が見えてくるようなね、はいはいはい、事務局員のね、
はいはい、同じことなんですよ、
うんうん
うん、ですからその事務局員の人数に合わせて業務量調整しなきゃない、うん、それと同じに使ってる体の量に合わせて摂取する栄養を考えなきゃいけないね、うん、アルコールの方も考えなきゃいけない、そういう話になるんですよ。
なんかね、そこだけはね、
うん、
若さが保たれてると思いたいわけです、
はい、
誰でも
誰でも思いたいです、
はい、ね、好きなものは好きなんですもん、
はい、
脂っこいものだろうが、
はい、
お酒だろうが、
はい、
あるいはこうね、たくさん食べられる状態であれば、
はい、
ついつい食べちゃうわけですよね、
はいはいはいはい、
でもそこを踏みとどまらなきゃいけないんですね。
そうです。
うん、
でその踏みとどまるための目安として、うん、いつも言ってるお腹のプニプニとその健康診断の数字なわけですよ、
うん、
ね、
はい、はい、うん、プニプニがないからって安心するなと。
そうそうそう、
いうことですね。
いつまでもないと思うな、いつかつくぞなんですよ。
キャーそしてそのプニプニは、
はい、
その皮下脂肪というものと、
はい、
あと体の中の方のしますよね、はい、どっちも危険なんですか、それともやっぱり中の方が危険なんですか、
うん、中の方がより危険です、
うん
うん、で大抵長期皮下脂肪と内臓脂肪っていうのは普通預金と定期預金と思ってください、
はい、
うん、で内臓の方の脂肪はすぐ増えてすぐに減ります、
うんうん、
ところが皮下脂肪っていうのはゆっくり増えてなかなか減ってくれません。
なるほど、
はい、
徐々に徐々に増えていって、
そうです、
はらっと気がついた時にはもうついているという、うん、
そう、
はい、
でなぜそういうことになっているかっていうと、その皮下脂肪というのはもともと長期に貯める目的のものなので、皮下脂肪がいっぱいあっても ただ膨らんでるだけで、うん、内臓の方に何も負担がないわけなんですよ、
はい、
ところが内臓脂肪ってやつは内臓の周りに直接くっついてるので、それが増えることで内臓への血流が阻害されちゃうんですね。
そういうことなんですね。
そうです。ですから内臓への負担がより大きいんです。
なるほど、
はい、
やっぱり血流がきちんとあるかどうかってことがすごく大きいわけですね。
すごく大きいんです。やっぱりその人間の体というのは血の流れで維持してますから、
はい、
その血の流れがきれいに保てているかどうか、
うん、
それがすごく肝心なことなんですね。
なんか単なるメタボという言葉に言えないようなそういう体の仕組みなわけですね、
は
い、
そうですそうです、うん、体を順調に動かさせるためには内臓脂肪はない方がいいよ、
うん、
まず全くない状態っていうのはありえないんですけど、
はい、
多すぎない方がいいですよっていう話。そして、うん、その常に過栄養の状態だとまず内臓脂肪に一時的に貯めるわけです、
はい、
皮下脂肪というのは定期貯金ですから入れるのに手続きがいるんですよ、
うんうん、
ですからその手続きが間に合わないで溜まっている脂肪が内臓脂肪なわけです。
なるほど、
はい、でその急激なエネルギー過剰がなければ、
うん、
順調に皮下脂肪にだけ溜まって内臓脂肪はあまり溜まらない状態っていうのもそれもできます。
うん、
でも皮下脂肪が減る状態っていうと内臓脂肪は当然もうつかない状態ですから、それがベストなわけですよ。
それはどういう生活をすればいいかってことですよね。
でいつもの入れるのと使うのとのバランスだよと、
はい、
ね、つく方をちょっと余計にしてちょうだいって話になるんですよ。
まあ、過剰に栄養を摂取しない、
はい、
ほどほどに体を動かす、
はい、そうですそうです。
そして休養も取りつつ、
はい、
っていうことですか。
そうです。それでその今脂肪の話に飛んだので、
うん、
その脂肪で測るのが中性脂肪ってやつと、はい、いわゆる HDL 善玉コレステロール、
はい、
LDL という悪玉コレステロール、でこの3つよく測りますけど、
うん、
これの意味がその中性脂肪っていうのが総合的なカロリーが余ってるか足りてないかを表すんですよ、
はい、
人間の体っていうのは前にも言いましたけど取り入れた栄養をそのままの形で糖は糖のままタンパクはタンパクのまま取っておくのには限度があります、
うん、
その限度を超えた栄養は全部一回脂肪に使えてから貯めるわけですけど、
はい、
その作り変えるものが何かっていうのがいわゆる中性脂肪なんです。なんでその日のうちに使い切れない余った栄養のある人がその中性脂肪っていうのが高くなるんです、
はい、
ですからその中性脂肪が高い人というのは単純に過栄養ですよ、今食べてる分が体で使えない分入れてますよっていうことを表すんですね。
そんなに食べたつもりじゃないんだけどやや高いっていう人っていますよね。でもね、
要するにその前食べてた量と同じ量食べてるから食べ過ぎてないと思ってますよね。
そうか、徐々に。
そうですそうです。
減らしていく方向でければ
そう、
はい、
若い頃についてた筋肉がいつまでもついてるわけがないっていうことは、はい、同じ時間動いても同じカロリーは使えてないんですよ。
ね、
だからその今使ってるカロリー量に対して余ってるかどうか、
うん、
そこが全てですね。
そうか、どうもそこら辺の認識がね、やっぱり若い頃の基準で自分のことを見がちなので、追いついていかないんですよね、自分が年取っているという認識が、
はいはい
はいはい、やっぱそこで皆さんちょっとバランスを崩したりすることが多いんでしょうね。
そうですそうです、
うん、
そしてその善玉悪玉っていう LDL HDL なしですけど、その LDL っていうのは肝臓で作った脂肪を皮下脂肪とか内臓脂肪に届けるために使う脂肪で、
はい、
で HDL っていうのは逆にそっちの蓄えた脂肪を肝臓に持ってくるために使うものなんですね。なので LDL が高いっていう人たちはどんどん貯蓄が増えてますよって話になるわけで、
はい、
で HDL が高いっていう人は今度は逆にその脂肪を肝臓に持ってくる方に働いてるので、うん、
はい、
脂肪が減ってますよっていうそのバロメーターになるんですね。
やっぱりその数字を見てもそういう見方をしないと。
そうそうそうそ
う、ということですよね。単純に多い少ないって喜んでないでってことですよね。
悪玉は少ない方がいい、善玉は多い方がいい、
うんうん、
でその善玉を増やすためにはやっぱり消費カロリーを増やすしかないんですよ。
全てはそこに行くわけですね。
そうですそうです。
そうか、じゃあ単純にです、数値が去年と違ったとか、うん、なんだかんだじゃなく経年的に見ていって、
はい、
自分の生活を振り返る。
そうですそうです。
そのきっかけになるのがその データというか数字ということになるわけですね。
この数字の変化を見て自分の生活の変化に気づいていただければ、それが健康診断の意味になります。
なんか 2回にわたってお話を聞いて、やっとこうストンと落ちたというか分かったというか、すいませんね、理解力がなかったですね。でもやっぱりそうやってこう噛み砕いてお医者様から説明を受けることによって、はいはい、より理解が深まりますね、
はい、
うん、
ぜひ正しい理解を持って、正しく自分の体と向き合って、そして自分の体を正しく導いていただきたい。
素晴らしいお医者様のなんかお言葉をいただいたというようなことがふさわしいような締めだったと思います、はい、ということで、今月も月一白熊先生の消化器内科内科クリニック院長加藤隆之さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。